Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart,
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。皆さんは子供の頃好きだった絵本のこと覚えていますか？私はですね、大人になった今の方が絵本好きですね。本屋さんに行ってもまず行くところは絵本のコーナーです。なぜなんだろう。ドリームハート。今夜のお客様は私の大好きな絵本作家さん、新井良二さんです。新井さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では新井さんの経歴を本当に簡単ですが、はい、説明をさせていただきますね。1956年8月16日生まれです。日本大学芸術学部美術学科卒業。1991年世界的な絵本の新人賞でありますキーツ賞にゆっくりと徐々にを日本代表として出展。1999年謎々の旅でボローニャ国際児童図書展特別賞。2005年にはスウェーデンの児童少年文学賞であるアストリッド・リンドグレーン記念文学賞を日本人として初めて受賞されました。賞の名前が難しいです。
難しいです。
新井さんはね、絵本をお書きになったのが34歳の時ですか？
そうです、そうです。
これは絵本作家さんとしてはどうなんですか？
いや、絵本作家になりたかったわけじゃないですけど、
はい、
苦行は小学生の頃から、画家は死なないと有名にならないからダメだって言われて、それじゃあ漫画家しか知らないからとりあえず漫画家だなっていうことで、
でもね、私も子供の頃だったんですけど、すっごい猛反対されました。
あ、そうですか。でも画家よりは良かったみたい。高校時代もね、絵描いてたんですけど、でもね、俺はやっぱり画家とかそういうんじゃなくて、で美術の先生なんか最も嫌いだから、とにかくね、なんか描きたかったんですよ、大学1年生なんです、あの絵本の面白さに気がついたのは、19歳の時、子供の時じゃないです。
子供の頃はあんまり読んでないってことですか？
いや、読んでないというより、記憶にないですね、あんまりね。っていうか、大体で中学生の頃にピーナッツのほら、あの
ピーナッツ、ピーナッツ食べるピーナッツですか？歌うところの
ピーナッツ、チャーリーブラウン
です。ごめん、チャーリーブラウンの方ですね。
はい、チャーリーブラウン、
スヌーピーのね、
の漫画がかっこよくて、俺はこういう人になろうと思って、こう洒脱なあの絵を描く人、フランスにも好きな人いたんですけど、だからそうやって雑誌にこう描く人とか、新聞にこうイラストを描くとか、そういう人になろうと思ってもう決めたんです、その時に。
その時には決めて、中学生の時には決めて、で無事、そちらの方に道に歩むべき学校も入りました。
そう、でも何かこうモヤモヤしたものがあって、この絵を描きたいっていう気持ちをどうやったらこううまく、押し出せるかなと思ってたら、大学1年生なんです、あの絵本の面白さに気がついたのは、19歳の時、絵本に出会って、外国の絵本ですけど、外国ってアメリカの古い絵本、
あ、古い、
1940年代、戦後すぐのですね、47年ですかね、その絵本に出会って絵本の魅力にドーンと入っちゃったんですよ。最初外国アメリカの絵本だったですね。で、古いアメリカの絵本って紙質もみんな違うし、印刷のインクの匂いとか紙の匂いがね、こう立ってくるんですよ。だからそういう点でなんか魅力を感じたんだと思います。
でそこからたくさん絵本を読み始めたとか、そういうこと
は。そうです、そうです。
日本も外国も、
日本も外国も。
へえ、でも19歳の時にそう思われて、でも少女作は34歳、
そう書こうと思うんですけど、どうも売ってる本みたいなものが気になって、絵本、売ってる絵本、ああいう風に 書きたくないんだけど、どこかしらなんかね追随するみたいなね、あの形の本、あの作品しか作れなくて。
新井さんでもそういう時代があったんですね。
なんかね、あ俺ダメだと思ってね、向いてないとかすぐ思うんだけどね。それでねやっぱりね、絵本のことをあの専門書とか読んでくると、やたらなんか教育とか子供の存在とかそういうものがどんどんどんどん出てくるわけよ。あ、なんか楽しんで絵本作っちゃいけないんだなみたいな感覚になってきて、ガチガチになったのね。だそれが原因の一つもあったかもしれない。
本当今の新井さんしか私は存じ上げないのでね、なんかこう日常も楽しんでのびのびしてい
やいやいや、
ね、と思ってたんですが、若い頃そういう時代があったんですね。
そうですよ。
あったからこそ、
書けなかったというか、
すごく長い間書けなかったんですね。
いや、その間はね、いいんです。俺は読者に回ろうと思って、そんな無理したって、俺絵本作家になるつもりなかったから、俺は俺の絵を描くこのなんか原点は絵本にあると思っただけで、俺絵本作家って職業を目指しちゃいけないんだと思ったんですよ。
ドリームハート、今夜のお客様は絵本作家新井良二さんです。まあ、肩書きとかね、そのメリハリとかそういうことに、まあ、縛られてますから ね、
まあ、俺就職したのが9日間しかないから。
9日だったんですか
9日間、はい、就職したことあります。
それ就職したって言うんですかね
名刺ができた日に、
もう何名刺ができた日に
辞めさせていただきました。
その何ですか、その9日目にはどうしたんですか
やっぱ合わねえなと思って、あの辞めちゃったんです。
うわー、なんかそうですか。
あ、グラフィックデザイナーっていうね、職業っていうか、あ、会社の肩書きだったんですけど、はいはい、つまり給料もらいたいなと思ったんですよ。
安定したいなと、はい、
安定っていうかボーナスもらいたいなとかね、なんかそうやってこう
9日間でもらえないでしょ。
もらいました、
9日分
9日
日割りで
日割り
その間生活はできるんですか。
その間、なぜかイラストレーターになってるんです。
はい、のは正しいですよね、
はい、正しいです
道としては、はい、
そうなんです。だから絵本のこの周辺にいる、なんか仕事に ついてればチャンスはあるだろうと思って、いましたけどね。大体ね、俺職業ってこう なんとなくなってきた人だから、で大学卒業してまず焼き鳥屋さんで焼き鳥焼いてたから、いや、あの大学の先生の行きつけの店で、焼き鳥版が欠番が出たっていうんで、電話がかかってきて、お前焼けって言われて、はいみたいな感じで焼いてたんですけど、俺焼き鳥あんまり好きじゃないですけどね、俺焼く塩焼き鳥は好きですけど、焼き鳥はあんまり好きじゃないんだけど焼き鳥焼いてて、そこに来る、お客、あ、まあいいやね、こんな話ね。
いや、何ですか。
いや、それがきっかけでイラストレーターになれたんですよ、はい、そこの出版社とか演劇の人とか。
なるほど、お客さんにいらっしゃってて、
美術の人、編集の人ばっかりが来る、うるさい店でね、はいはい、うるさ方が来るね、でそこで、じゃあ絵持ってこいとか言って、大きな出版社の人に言われて、風呂敷包にこう絵を持ってなんかね行くわけですよ、下駄履いてたりでお前なとか言うし、注意されて、こんな好きな絵描いてお前生きていけると思うのかとか言われて、
はい、
あの諭されるわけですよ、とにかく飲みながら話すからとか言ってね、お酒飲みながらね、こう教えてもらうわけですよ。お前靴持ってないのかとか、髪の毛の前切った方がいいなとかなんか、ね、いろんなことを教えてもらって、それでまあ可愛がられるんですけど、それでなんかちょっと仕事やってみろっていうのが最初始まりで、あのイラストレーターの始まりだったんですよ。
じゃあ絵本を書き溜めたとかそういうことはなく。
ないんです。その時はね、ただなんていうか、まあ生活費欲しさに、
はいはい、
欲しさに、まあそういうの得意だったから書くの、
うんうんう
ん、こんな小さいスペースに、
はい、
何か書いてみろとか言われて、
とっても小さいスペースですね。
お、得意得意、全然得意、小さいスペース。
そうだから、ニーズに応えていく仕事ですもんね。
そうそうそう、そんなの俺小学生からやってたなと思うの。クラスの新聞とか、
あ、はい、
ほらそういう俺ガリ版とかで全部書いてたもんね、
はい、
で隙間は俺が埋めてたしみたいな、はい、そういうことずっと中学生も繰り返してて、
はい、
だから全然得意で、 あ、イラストレーターってこういう仕事かとか言ってね、生意気にもそんな風に思ったりして、最初はね、うん、イラストレーターっていう、まあ、職業今もやってる場合やってるんですけど、はいはい、そのなんか頼まれてこういうものをっていう頼まれると、やっぱり、絵と違ってその頼んでくれた人の条件を満たすっていう 役割だから、
もちろん
そうそう、こっちのほらドロドロしたものをこの吐露するとか、そういう部分は一旦こう蓋をしておいて、うん、なんて言うんでしょうか、ある意味、うん、幸せな部分が多い、領域だと思うから、イラストレーションって、はいはい、だからまあそれ用に描きますけど、
はい、
だから蓋をしておくんですよ、なんか自分が絵を描きたいっていう衝動とか、
は
い、
ほとばしる感情とかね、そう
そう、それはギューッと抑えて、
そうですね、
そうそうそう、
でそれが、まあ、キャンパスかなんなりに爆発したものが芸術、
うん、そうですね、もう、うん、もう自由以前というか、もう絵以前というか、そういう状態になるのがやっぱり嬉しいですよね。
じゃあ絵本はこういうものをという依頼ではないんですか？
なんかね、俺の場合ね、まあ本当ラッキー、本当なラッキーな人で、あんまりないんですよ。
じゃあご自由に、
そうそうそうそう、書いてくださいっていうのが多いです。
自由ってでも一番不自由ですよね。
不自由です。
何かこうね、制限がある方がその中で考えますよね。
そうなんです。その通りです。でよく自由だって言われるんですけど、
はい、
全然自由なんかじゃなくて、うん、多分みんなの方が不自由だと思ってるからなんじゃないのとか言ってるんだけど、俺そんなに自由じゃないですけどね、思ったほど、
うん、自由か自由じゃないかっていうのは難しい
難しいよね、
はい、
うん、でもよく言われます、すごく、
私は友達のね、うん、お子さんの誕生日によく新井さんの絵本をプレゼントするんですよ。
大丈夫かな。
そしたらお母さん、友達はまずふんっていうような、初めて見る人が、うんうん、ってこれうちの子わかるかなっていう。
ああ、そうです、よく言われる。これ子供には難しいんじゃないですかとか言って、じゃなくて大人の人が読んでわかんないから難しいって言うんだよね。
そうですね、
うんうん、だからあとは俺の絵本って起承転結がないとか言われてんだけど、いやないですよって言うもんだって、
うんうんうんうん、
そうやって作ってないから、
うんうんうん、
そうするとキョトンとしちゃって、
うん、
あとファンレターみたいなのが来て、
はい、
これはこの絵本はこういうことをおっしゃりたいんですよねっていうね、うん、多分そうだと思いますって書いてますけど。
だから読む方が語ろうと思えばものすごい語れる文章でもあるんですよね、
うんうん、だから絵本ってなんていうか、一つのくくりではくくれないものがあって、例えば絵本を作るルールって多分あると思うんですけど、何か新しいものを作ろうとするときにはルールを理解してはみ出さないといけないと思ってんの、うん、俺、
はいはい、
もう最初からそう思ってて、
はい、
でもルールはきちんと知らなきゃなんないと、
はい、そうですね、
うん、ルールを知らなくてはみ出すのはもうやっぱり違反であって、
そうですね、
知ってはみ出すと、
はい
はい、うん、だから必ずはみ出します、何か
はみ出すのって難しいですよね、
うん、勇気もいるし、
うん
うん、でもそんなね、好きなことやりたいです、やっぱり。
いっぱい乗り物出てきますよね、
うんうんうん、
船とかバスとか、ね、
はいはいはい、
移動したいんですね、
もうスタウン
ね、このアルバムもそうですもんね。
そうそうそう、
こちらのアルバムですが、新井良次と連絡船、
はい、
連絡船はどこを公開してるんですか？
ですね、これはね、本当言うと
一
人だったんですね、連絡船、新井良次と連絡船っていうのは、
はい、
僕一人だったんです。
お一人で、俺一人で
で、民謡のやってる子がいるから民謡の子呼んで、
はい、
民謡まがいのことやってみようとか、
ええ、
でそれで俺が連絡するわけですよ、ライブに出て
ご自身がね、
そうそうそう、
交渉するわけですね。
だからもともとは一人で、
でご自分がパイプ役になってるから、
そう、民謡の子がいると
連絡をしてるから、
うん、そうそう、
あ、僕連絡船みたいだな、
そうそうそう、行ったり来たりしてこうね、
あ、はい、あ、そういうことなんですね。そうなんですよ、
だから俺はミュージシャンとして歌うんじゃなくて俺は絵描きとして歌うからとか言ってね、それが最初だったと思いますけど、
は
あ、うん、歌ったことはなかったんですけど、
絵と音って関係あるんですかね、
いや関係ありますよ、 なんか発想のベースが絵を描くことになってるんで、うん、
はい、
絵を描く延長線の中に音楽が入ってたり、うん、なんか声を出すとか、
はい、
体を使うものなんで絵を描くって、
はい、
で声を出すっていうのも絵を描くつもりだから言葉が出てくるんだと思ってるんですよ、うん、ね、打ち返してるって感じ言葉が来るた
からバーンと、ね、もう反射的に、
うん、そう
その鼓動が新しいあなたを作る。
Dream, dream.
新井さんの中でこう火山があってこうどんどん言葉が噴火して
そうそうそう
くるような感じ、うん、いつ頃から言葉がどんどんどんどん降り始めたんですか。
絵本を作り始めてからです、ね、
絵本作り始めてから。
そうですそうです。
言葉が溢れてくるからそれを絵にしたくて絵本じゃなくて、
うんうん、
絵本作ろうと思ったことが先なんですね。
そうなんです。
実
は自分のそのなんかこの書きたい衝動っていうのがあって、それは具体的に何を書きたいとかいう衝動じゃないんですよ。でその具体的に何を選ぶかっていうのは大人の俺であって、うん、その衝動はなんかただのエネルギーなんですよ。なんか発散したい表現したいっていう。でそれを選ぶの具体的にするのはモチーフを選ぶのは大人の頭を持った俺であって、でもそれがつまらないんですよ。
うん、
だって絵を描くときって単語がダーっていっぱい流れてる状態なんですよ。でそれをこうキャッチしてるっていう感じ。
絵を描くときに単語が出てくるんですか。
そうなんですよ。悔しいんですよ。だから本当はその
絵を描くときに絵が出てくるんじゃなくてですか。何か
違う、
あの映像とか物とか
違う言葉
が言葉
悔しい
何が悔しいんですか。
いやなんかねやっぱり、ね、言葉よりも先になんかやりたいと思ってるんですよ俺は。だから筆とか
自分の中に出てくる言葉と格闘してるんですね。
そうそう
この言葉よりも先に行きたい、
うん、夕焼けとかこう流れてくるとうわ嫌だ朝描こうとかね
自分の中で
そうそうそうそうっていうくらいそのイメージをこの逆を行くっていうことをやらなきゃいけないと思ってるから、あとはもう体に任せるんですよ、まあ頭を使うよりも先に体を使うっていう。それがね俺絵本に本当に感謝するんだけど、絵本作り始めたから何か俺が解放される部分がどんどん出てきて、それまではやっぱりなんかねかっこつけじゃないけどやっぱりなんて言うんだろう、そういう枠を作って俺は生きてきたなっていうふうに思ったの。イラストレーターっていうのはこういう仕事で外れない、こっからは外れないとかね、でも違うんじゃないかと思うように気づかさせてくれたのが絵本で、
うん、じゃあ誰もがその枠は打破できる可能性はありますね。
ありますよ。
きっかけはそれぞれで、
うん、ただルールを学んだだけの状態だから、
はい、
うん、そっからだよね、うん、本当は、うん、でみんなそこで止まっちゃうから。
そうですね、そのルールの中で。
そうそう、うん、で俺なんか見ると自由でいいよねとか言われるんだけど、
うん、その枠から出る時間って必要でしょうね、
うん、だからオンオフっていう考え方はまずやめた方がいいんじゃないかなと思うんだけど。
なるほどなるほど。
オールエズオン、オールエズオフでいいんじゃないかなと。
オールエズオン、オールエズオフ、うん、そうですね、
うんうん、だから そうやって決めることがなんだかね寂しいなと思うんだよね。
そうなるとストレスを解消するために飲みに行こうとかそういう会話もなくなりますね。
そうそうそう、
飲みたいから飲むっていう。
そうだよね、うんう
ん、新井さんとお酒は飲まれますか。
え、お酒飲まれますよ。
飲まれますか。なんか ずっと飲みながら語っていたい感じですけれどもね。
あ、そうですよね。
まだまだお伺いしたいのでぜひ来週もよろしくお願いいたします。
わかりました。
はい、
はい、
今夜のお客様は絵本作家新井良二さんでした。ありがとうございました。
いえいえ、
ドリームハート東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞社がお送りしました。